ころぱれやん。いたかんあわんおふんさくら。ちらあらんけんかむいまうしりえか。あやいこしねえれ。
イランカーテ、おはようございます。2010年7月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第111回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は第22回参議院議員の通常選挙の投票日です。本日の天気は快晴です。スタジオ前の畑にはジャガイモの花が咲いております。アイヌ語では7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。今日は7つのニュースを用意しています。まず1つ目は、文化を支える応援団に、2010年6月14日付北海道新聞より、7ヘクタールの広大な敷地で自然と芸術が調和する素晴らしさを皆さんに味わってほしい。そのためにも多くの人たちに協力してほしいんです。世界的な彫刻家、安田寛さんの彫刻作品を常設展示する芸術文化交流施設、アルテピアッツァビバイ市落合町境町、指定管理者の NPO 法人、アルテピアッツァビバイのスタッフ、加藤智美さんは、4月にスタートした有料会員制度、アルテ市民ポポロの PR に躍起だ。炭鉱地区の小学校跡を活用した同施設には年間約3万人が訪れるが、入場無料のため財政事情は厳しい。そこで年会費3000円で各種特典のあるアルテ市民を募集し、運営を支える応援団になってもらっている。様々な NPO の活動支援にコーディネーターとして携わった経験を買われ、昨春からスタッフに加わった。特徴的なイベントを企画したり、市外からの農業体験ツアーに同施設の彫刻教室を盛り込むなど、ビバイの魅力を売り込みたいと走り回る。7月11日には、歌手の中西恵三さんが訪れ、ビバイのために書き下ろした曲、美しい歌などを熱唱する。問い合わせは同法人、0126-620808、0126-620808 へ。次のニュースです。アイヌ文化ニブタニで体験。6月28日の北海道新聞より、札幌子どもミュージカル育成会細川真理子会長の子どもたちが27日、日高館内ビラ取町のニブタニアイヌ資料館茅野史郎館長を訪れて、アイヌ民族の文化を学んだ。同育成会はアイヌ民話などを題材にした講演を行っている。この日は子どもたち約50人が参加。茅野館長からアイヌ語での自己紹介の仕方や民話などを教わった。続いて、ビラトリアイヌ文化保存会の女性たちから伝統舞踊を教わり、一緒に踊った。子どもたちは笑顔で元気いっぱいに体を動かしていた。札幌市立上野幌小6年の石川翔くんは、アイヌの人たちは植物を全部取らず、必ず残しておくことなどを教えてもらい、勉強になりました、と話していた。次のニュースです。ビラトリダム、伝統的漁法を調査へ。 6月29日付の北海道新聞日高版より、ビラトリダム、メムの建設がアイヌ文化に与える影響や保全策を考えるビラトリダム地域文化保全対策検討会座長辻達一同環境財団理事長の会合が28日、超ふれあいセンタービラトリで開かれ、今年度は伝統的漁法などを調査することを決めた。検討会は2006年8月に発足。同アイヌ協会ビラトリ支部の役員や町長、町教育長、町議会議長ら12人の委員で構成し、室蘭会見が事務局となっている。保全対策の検討は、精神文化や生物の生存環境、生活文化など6項目に分けて行っている。11回目となる今回の会合には委員11人が出席。今年度は鹿の角で作った釣り針などを使った伝統的漁法の実証試験や古来の食事の再現などを行うことを決めた。ニュースです。食の基本理念決定ビラトリ。6月30日付の北海道新聞より。町食育推進計画策定委員会山崎雄一委員長は28日、町ふれあいセンタービラトリで会合を開き、計画の基本理念などを決めた。委員会は今年1月に発足し、栄養士や学校関係者、農業者ら15人で構成している。日高管内の町が食育推進計画を策定するのは初めて、2011年からの計画実施を目指している。会合には委員11人が出席。計画の名称をビラトリ町食育推進計画とし、健康づくりと地産地消の観点から基本理念を食は人を育み地域を育てると決めた。今後計画の素案をまとめ、7月下旬にパネルディスカッションを開いて話し合う。次のニュースです。アイヌ語発音に挑戦、新日高、桜岡昭和で授業。7月3日の北海道新聞日高版より、桜岡町の4年生15人を対象にしたアイヌ語の発音教室が2日開かれた。同校はアイヌ民族の文化や歴史の知識を深めようと、社会と総合学習の時間にアイヌ文化振興研究推進機構が発行している小学生用の副読本を活用した授業を行っている。アイヌ語の発音が難しいため、同校が町に依頼し、町アイヌ政策推進室職員で STV ラジオのアイヌ語講座の講師経験もある菅原勝義さんが授業を行った。菅原さんは、ポンモシリ、小島のリやシララ、海の石のラは発音したとき両方ルに聞こえ、アイヌ語の中では最も難しいなどと教え、一緒に発音を練習していた。また、児童からアイヌ模様にはどんな意味があるのか、なぜ鮭を大切にしていたのかなど、普段の学習で疑問に思ったことを次々と質問していた。次のニュースです。先人の言葉を後世に。7月4日、北海道新聞より。白老町内のアイヌ語サークル、白老楽しく優しいアイヌ語教室は、白老のアイヌ語方言を網羅した辞典をまとめた。先頭に立って編集作業を進めた主催の大菅瑠恵子さんに、アイヌ語への思いなどを聞いた。白老方言の辞典を作ったきっかけは、私の祖父母は、や父は白老のアイヌ民族で先祖の言葉を残したかったからです。アイヌ語は地域で少しずつ単語が異なります。千歳や十勝、日高地方の方言にはそれぞれ辞典が作られていますが、白老の辞典はありませんでした。言葉というものは時間の経過で変わっていきます。先人が使った白老の言葉は失われてしまう前に資料にまとめようと思いました。白老方言はどんな特徴がありますか？濁音が混じった単語が多い点です。白老は和人との交流が早くから進んだ地域だけに、言葉が独特な変化を遂げたのではないかと推測できます。 例えば、吹きの塔を意味する、ばっかいという方言、おんぶするという意味を持つ各地域にある単語、ばっかいによく似ていますが、意味は全然違ってきます。あの世を意味する、いつぱもしりなど、他の地域にない単語も見つかりました。アイヌ語の勉強を始めたのは50歳からだそうですね。48歳の時に父を亡くし、どう生きていくべきかを考え始めたのがきっかけでした。若い時は差別を恐れ、アイヌ民族であることを忘れて暮らしてきたので、アイヌ語の言葉の意味も全く知りませんでした。でも自分を偽って生き続けるのは苦しかった。子育てや仕事が一段落したので、アイヌ民族として生きる決心し、一から勉強を始めました。アイヌ語の魅力を教えてください。単語を分析し、意味を当てはめると、アイヌ民族のものの考え方がわかるんです。例えば、惚れるという単語が面白い。訳してみると、おしくこて。そこに目結びつけるとなります。好きな人に目が釘付けになる様子が言葉から想像できませんか？学び始めて20年経ちましたが、今も夢中です。最後のニュースです。一日動物園、輝く笑顔。ビラトリ小林組、今年も開設。町内の建設会社小林組は、6日、敷地内に1日限りのミニ動物園を開いた。町内外から園児ら約200人が訪れ、ポニーやウサギなどに触れて歓声を上げていた。同社が生き物に触れて命の豊かさを知ってほしいと、7年前からハイジ牧場、空知館内、長沼町の協力を得て毎年開設している。今年は、ケヅメリクガメ、ウサギ、ロバ、アオダイショウなど、13種類、約50匹が揃えられ、ふれあいランドでは、装置をゆっくり、ゆったりと進むリクガメが人気。日高町富川の加藤健二ちゃん、3歳は、甲羅にまたがって、動いた、楽しいと目を輝かせた。小林社長は、校庭機の問題があり、オープンするかどうか迷った。でも子供たちの笑顔を見てやってよかったと話し、感染する恐れのある偶蹄目のヤギや子豚などは除き、入り口に消石灰を撒くなど万全の体制を取ったという。というのが、地域のニュースとしてありました。はい、シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、新日高町でですね、はい、菅原さんが小学校でアイヌ語の発音を、教えたというニュースがあったんですけども、はい、やっと小学校でアイヌ語が教えられることができたのかなと、なんか嬉しい記事だったなというふうに思いました。
はい、担当は関根健二でした。